始まりました。ザ・ノイジーズ。
よっ。
よいしょ。今日もね、頑張っていかなあかんなっていうことでお届けします。
もう今日終わりだから、もうちょっとで。
お届けするのは私です。北山と。
パッキー小林です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ザ・銀河英雄伝説を語ろうですよ。
ザがつかないから、だから。それうまく間違ってつけただけだから、なんか。
今回78話
よ来ましたよ。
タイトルは、
いや春の嵐。
いや来ましたね。僕らにも嵐が巻き起こるん
です。いやーやっとこれでね、
繋がりますね。
やっとこれで橋が出来上がりましたよ。
いやー光の橋を
でユリアがパー投げますけどね
そういやーってね投げますけど、いや今回もユリアンはキラキラしてましたよ。
あのね、ユリアンの中の獣、
はいはい、
フレンズが目覚め始めてますなんかね。
楽しい。
いやーもうね、だ今回はあれですよ。もう俺は、はい、俺はメスと何とかしたいっていうなんかね。
わざわざ工具かなんかをね、こう運んでるやつを視観してましたよ。
いやもうね、もうだって酒飲んでね、うわーって暴れますから。
すごい声聞こえますから。
まあ全般的に今回はね、まあビッテンヘルトがね、あの彼のあんまりキャラクターに似合わないね、幸福感覚を送ってきたりとか、ちょっと次のね、決戦に向けての布石はいろいろあるんですけど、今回はあれですよ、もう主人公はユリアンですよ。
いやー、まあまあまあ、ちょっとねそれに対する返信で考えてるっていういいシーンもありますけどね。
もう何しろね、ちょっと思うんですけど、ビュッテンヘルトがね、まあ気まぐれとはいえ、はい、正式に幸福感覚をね送ってきたわけじゃないですか。
送ってきましたね。
もうヤンたちは飯食いながら聞きますからね、それね。
どうしようかなっ
つって、ね、そうそうそうそう、ね、聞きますかって言って、なんかあの
アテンボローがねいろいろ考えて、
ひどいですよ本当に。ちょっとね、
いい言葉があるんだユリアン、どうですかって、それがどうしたなって
話がまた飛んじゃいましたけどね。
いやいや、まあまあユリアンにこうみんなが絡んでくるわけです。
いやもうだけど今回ショックですよ。だってキャゼルの30歳でみんなから親父呼ばわりですよ。
そうですね、
ガキですよ俺たちからすりゃ。俺からすれば、
まあね、まあ宮崎駿があれですよね、こうみんなのことをガキガキっていうのと一緒ですよね。
そうそう、
40代なんです。
今ちょっと気になったんで、シェーンコップもウィーキ情報だと、ヤンと出会った時32歳ぐらいらしいですよ。
若いっすね。
ただ36、5、6ぐらいじゃないですか今。
もっと、まあ、まあでも彼らの場合はほら、あの人生がすごい濃い人生を送ってますからね。普通の人生じゃないわけですから。
いやーちょっとねびっくりです、みんな若くてね、
うん、だってあの泉谷しげるが春夏秋冬歌ってるの20代の頃ですからね。今日で全てが報われるってどんな人生を送ってるんや
って。いやすごいですね本当に、みんなそういう意味では最近若いですよねみんなね。
まあ若いっていうか子供なのかもしれないですね。
ね、本当に、
うん、全然こう成熟してないというか、いまだに僕らも成熟してないですからね。
まあね、いまだによいしょーなんて言ってる場合じゃないですからね、本当はね。
いろいろ取り入れてますからね。
もうだけど、本当に俺、ね、前も言ったけど、順調に結婚して子供できたら、もう今頃俺、ね、20歳超えてもう手放してますからね、この、じゃあ一人で自立しろって言って。
ああ、下手したら孫がいてもおかしくない
ですね。ね、本当に。
早かったら。
それがどうしたって。
あってもろな
ね。あってもろな
っちゃうわけ
ですよ。もうなんかあれですからね、なんかあのシェーンコップとかなんかあんなあの下半身がだらしない連中と一緒にするなって思いっきりシェーンコップムッとしてますからね、珍しくなんかね。なんだその言い方はって言って
誰に恥じることもない。俺は知らなかったんだって言ってましたからね。
だからカリンとかね、ユリアンもこうやって巻き込まれて喧嘩しちゃうわけですよ、このね、この男たちのせいで。
いやー、カリンは本当に本能的に怯えてますよね、ユリアン、ね、
いやーもうしょうがないですよ、もうあの酔っ払って帰ってきたあの声怖いですもん、ね、うわーって
あんな雄たけび上げるようなやつはやっぱ怖いっすよね。
ヤンもね、あいつもそろそろちょっとね下半身が抑えきれなくなってきたかって、やれやれってね。
まあダウン来たまま起きていきましたからね。
本当にね、寝取られだったらヤンの寝てるところでねちょっと犯してるぐらいな感じですよ、エロ漫画だったら。本当に
いや僕それはあんま読まないから分からない。
やたらとね、どうしたんだ今日ユリアン、やたらと俺にブランデをってなんかね。
いやいやいや、そういう風にはならない。大丈夫。それも二次創作の人たち、それが任せますから。
まあそれ作ったら殺されますけどね、なんかね。宇宙を持ってキエーって殺されますから、なんかね。
やられるでしょうね、
ローゼンリッターと地球系が襲ってきますよ、それぞれの審判が。
いやあ、まあその地球系といえばですよ、今回もなかなか活躍してたじゃないです
か。活躍っていうか、本当なら君があの場所にいたんだよって言ってただけじゃないですか、なんて。
いやー、出てきましたよ、フォーク事務所。
いやーね、
死んだと思われていたね。
誰も思ってませんけどね。
いや前回
名前ができた瞬間に生きてるだろうって話ですからね。
フォーク事務所の名前もあったというね、言ってたから、
いや
死んだのかなってね思ってたら今週生きてましたよ。よかったよかった。
本当にあれですよね、なんかこうやって落ちきった人間を描くときも本当にこの銀英伝って危機として描きますよ、なんかね。
いや、あの地球教のね、やっぱり司祭はね、言い方がうまいですよね。本当ならばね、
いやもうね、
僕、君だったのにね。
これ本当にね、銀英伝と四畳半神話体験の本話か、まあ、二教ですよね、宗教の中でね。わかる、わかるよ、君の気持ち、わかるよって落とす感じね。
ああ、落ちますね、ああいう感じで言われると、ね。
落とされますよ、落ち込んでる時にね。
で、あれですよ、人殺しとしてね、歴史に名前が残ることができるっつってね。ひどいこと言ってますよね。
いいことしてるんだよ、俺たち、いいことっつって。
そうそうそう。全くね、英雄じゃないやつが名前残す方法は、人殺しすることだよっつって。
他の愉快ですよね、まあ、最後はあんななっちゃいますけど。
いやいやいやいや、まあ確かにね、あれ。
ん？聞こえてます
よ。ケネディをこう暗殺した人はね、うん、それで名前が残ってますからね、オズワルドはね、
うん、いやーどうね、もうちょっと私は先の回も知ってるからあれですけど、
はい、
なんかね、だんだんと寂しくなってきてますよね、なんか雰囲トーンが。
そうですね、寂しくなってきます
ね、今回やっぱりね、あの次の世代とか将来の話がずっと続くじゃないですか、今回。
あ、まあ確かに。
それでユリアンとかカリンとかね、ちょっとこれからについてヤンの展望とか話聞きますけど、なんかね、なんか嫌ですね、本当に。
あ、ナレーションも嫌だった
ね。ね、あのこの夜のことを決してはなんかよく鮮明に覚えてたみたいなね。
鮮明に覚えてるとか、あのこれが最後のヤンとの。
ってことですよね。
そういうこと言うなよっていうね。勘弁してよと思いますよ。
ヤンって本当にあれですよね。まあ。自分で望んだわけじゃないけど、確固たる居場所気づいちゃいましたけど、本当に彼本人は居場所がない人間ですよね。全てが見えちゃってるから。
ああ、そうですよ ね、
やっぱり自分で野望を取って、ね、自分を慕ってる部下のためにやろうっていう気もないわけじゃないですか、結局根本的に突き詰めちゃうと。
まあまあそうですよね。
今回も俺が死んじゃって降伏した方がでもみんな幸せなんじゃないかみたいなこともね言ってるし、下手したらね、十惑星同盟でこうやってね、あの帝国の軍門に下った人たちの方がなんかあっちの方が幸せなんじゃないかってね、これ。
でも今回エルパシル革命政府は偉かったですよね。
いやだけどあれでしょ、あのヤンの首刺した人が俺たちいいんじゃねえって言ったら、うん、俺の趣味じゃないから嫌だって言っただけでしょ。
いやいやいや、それによって助かったわけですよ、彼らもね。
だけどもしね、そこでやろうって悪巧みした瞬間にシェーンコップたちがあいつらね、血祭り投げますからね。前例を見ればね、
まあまあ、
うん、
いやまあまあまあまあ、うまくいったとしても、
いやもう殺されますよあいつら。
もうどれを取ってもやばいパターンです。 そういうのは俺の趣味じゃないからやめと
こうって言ったら偉いですよ。もう完全にあの宇宙キラー小津之助、小津之助になりましたよ多分。なんか裏切り者の首をね相手がやーって思って晴れ晴れとした顔でこうやって今日凱旋しますよ。裏切り者の首を取ったって言ってね。
いやー最悪です
よ。だいたいねヤンがああなった後のあれですよ、はい、ローゼンリッターのねあいつらの暴力性を見れば何が彼らに、ね、もしあれをね矢を首刺した首を刺したしたら何が起こったかもうよくわかりますよ何が起こったかね。
いやーまあだから今回いろいろ本当ね亡くなっていく人たちのなんとなく影が見えますよね。
いやー怖いですね。そういやあれね銀エイジのコスプレで地球鏡のコスプレする人っているんですかね。
地球鏡いるの？
いやコスプレするした人っているんですかね昔にね過去にねいたんですかね。もっともっと銀エーデンが盛り上がってる時代があったじゃないですか。うわ銀エーデン面白いって言って
あった
でもちろんコスプレの文化もあったわけじゃないですかその時に、
まあ、当時のね、うん、コミケとかでは
地球鏡のコスプレした人っていたのかな、まあね、あの黒人のね、うん、ネックレスみたいな変な首飾りしてるじゃないですか地球鏡って司祭になると
テライズ舞いますわ
あれ俺たちいつでもできますよねあれね
そうそうそうあれはすぐできるから
今度ねもし8月にコミケね出たら俺たちコスプレしますか、はい、地球鏡の
僕らだから2人ともタスキで
タスキをかけて
そうそうそう
僕コスプレしましたって言って
わかる人は結構わかりますよね。
あれそうっすねあれしね普通の平服でやってますもんねあれね。
平服の上にタスキをかけるだけで、まあっという間に出来上がりですよ。いいですよ。であれですねあの僕らでテライズマイマザー T シャツ作りましょう。
怖いっすね。今度だからあれですね。
わかる人しか多分買わない。
うん、今度休校してあれですね地球鏡と。友国騎士団のやっぱコスプレ集めなきゃダメですなんかね。
あ、多分ねテライズマイマザーっていう文字だけだと別に何にも引っかからない。
まあただのね、ただのあれですからね、言葉ですからね。
うん、そうですね。うん、それの T シャツ売ったぐらいでは何も言われない
と。タスキも OK なんですか、ね、そしたら。
あ、タスキもいいですよ。タスキそのまま売りますから。作ってテライズマイマザーの。
これをもう。うん、英語で言葉ですもんね。
そう、うん、別に誰かが商標取ってたら別ですけどまあ多分取られてないでしょ
う。取られて無理でしょうね。認められないでしょあんまり普遍的な言葉って。
いやどうなのかな、一文にしてしまえば取れるかもしれないですよ、
うん
うん、昔あのリチャード・ワーシュクロフトっていうザ・バーブっていうバンドのボーカルが、
ええ、
自分でソロアルバムを作った時に、
ええ、
俺の歌詞はよくパクられると、
うん、
バーブの時代に俺の歌詞とかをいっぱいパクられたから、うん、全部商標取るトレードマークだって言って、うん、全部の歌に PM がついてたんですよ。で誰も別にそんなパクらなかったっていうね。
まあめんどくさいですよねそんなことされたらね。
いやいやリチャード・アシュクロフト調子乗りすぎやろっていうね、みんなもちょっとうんざりしちゃったんですよ、
ね、いやそれは熱いですね。
うん、あテライズマイマザーね、
うん、だとかその前にあれですよね、なんか、はい、あの売るかどうかあれでしょ、ちょっとノイジーズ T シャツも欲しいんですけどね俺ね。そういえば2人揃ってなんか安い物販するときは
ああまずは缶バッジじゃないですか。
うん、なんかね
ノイジーズの缶バッジ、うん、いいじゃないですか、あのなんか血の飛び散ったようなあれをそのまま缶バッジあの小杉デザインのねあれザ・ノイジーズ。
すみませんね、あの時俺ザ・クレイジーズが大好きだったんで、なんか
ジョージ・エロメロ
も
ね、
そう、うん、
飛んでるような、
うん、
あれでいいんじゃないですか、
うん、
あれの缶バッジ作れば多分そうですね10個ぐらいは
いや10個あって1、2個じゃないですかね。
いやいや10個ぐらいはみんなつけてくれますよ。
なるほどね、うん、
まあ、それとだからテライズマイマザーバッジも作りましょう。
いやね
え、いやまあ、本当ね、いいですよ。だから今回フォーク順調のあのかなり投稿がもう開いてましたから。
うわ、しょうがない、薬物も投与だあれでしょ。多分彼らが大好きな麻薬投与してるでしょ。多分サイオキシン。
いやもうサイ 最初から水の中に混ざってる
やってるでしょ。だってそれはもう全部誘導簡単ですよ、う
ん、そうですね。もう多分あれでしょう、覚悟完了って感じです、ね、
そうそうそうそう強化外骨格がね出てくる感じですから
多分瞬時にしてもバシャッとつきますよ
いやーねー、だけど我々ちょっと完全に、ね、話が外れちゃいますけど、このあと何年か前のもっと真面目に銀英伝、しかも結構シリアスな回じゃないですか。
そうですね、シリアス
な回。もうねトーンがあまりにも下がりすぎてちょっと恥ずかしくなるかもしれないね、連続して聞いたら今回ほとんど銀英伝のこと喋ってないしこれね
いやいやいやいや、ちゃんとフォークジュリーショーの話
してますよ。多分ねエミールの話は昔もしたと思うけど、ユリアンをここまで貶めてなかったと思うんですよ、はい、昔の俺たちは。
なかったなかった。だから急にユリアン・ミンツのことは真面目に語り出すと思うんですけど、
でも ね、 でもね、前は昔に語ったけど今ねユリアン見るともうなんかね、ちょっともう夜になるともうギンギンで寝れないユリアンみたいな感じになってきてるじゃん、俺たちのイメージの中で。
いやあのね、あの弛緩してるユリアンは危なかった。
この前のこの、ま、前の回のところでカリンをじーっと見つめて、カリンがその眼差しに動揺してるとことかやばいですもんね。
そうそうそう、うん、やばかったですね。あれ完全にユリアンの目線でしたからね。
あれはね、バイブルブラックの目になりますよ。わかんないと思いますけど
わかんない、何言ってんのかあとあれですよね、その前にこう足からねだんだん上を見つめるユリアン、ね、あのアングルもちょっとおかしかったな。なんで足の方から見てんやろうっていうね、
ちょっとね、感じはして。まあでも地位があって、そうですね、選択肢も少ないじゃないですか、男多い中でも。でしかも同世代っぽい、まあ、ユリアン行くしかないですよね、悪い人間でもないし。
いやでもね、やっぱりユリアンのあの視線にもね耐えられないわけですよ。
多分今まで男嫌いだったんでしょ、カリンは。要するに、
もう屈服させられるのは時間の問題です
ね。だからそれだけやっぱりね、あの防御してた時にあんな屈強なのね、知力、体力、時の運も全部ね、
ウルトラクイズ
これ全部力にね、全部それ身につけてるとこ勝てないよね。
いや勝てないですね。多分ユリアンはドロンコクイズ分かってなくても大丈夫。
あれですよね、なんか間違えてもそのまま泥のところあれ飛び越えそうですよね、力、ジャンプ力がすごすぎて
そんなわけで、あれ
ガーって言ってえっと超えちゃうんですよ、ドローボーンとか言ってあんまりでも脚力がすごいから、なんか
あそれでも失格は失格ですからね
それで失格って要するって言うとうわーって叫んで、あじゃあ敗者復活戦みたいな
怖いよ、あの雄たけびは怖いな、確かにあれ部屋と部屋の間仕切りはちゃんとね密閉してると思うんですよね。
まあね、
それでも聞こえてくるわけやから、
帝国軍のもともとの居室ですからね、
はい、
防音は結構知ってるはしっかりしてるはずですよね、確かにね。
そうですよね、作りしっかりしてるはずなのに、うわーって聞こえますから、
もうあのね、カリンともうちょっと俺やれたのになぜ俺はあんなバカなこと言ったんだ、うおーってことでしょ、だからあれ
いやいやいや、やっぱり最後にスパナ渡したのはおかしかったから、うわーってやったんですスパナがね、やっぱりなんかこう何かを象徴して
る、ね、あそうですね、重たくて黒くてね角張っている何かがね、
そしてこう横に回すわけでしょ。
ああこの回で あれですね、本当に銀英伝愛してる人がもし仮に聞いてるとしたらもう敵に回しましたね
あ少なくともね、小室ゆりさんは切れると思います、
うん、エミールはまだ許してくれたと思うんですよ、みんなね。
まあまあ、
ユリアンはねサンクチュアリ聖域ですからね。
そうですね、俗に侵されていない男ですからね。
やばい、すいません、本当になんか
触れてはいけないですね。まあ、言ってみるともね、かなりフラグが立ってきたので
誰が、
いや、次回以降
だ、ね、次回以降ねいやもうなんで俺たちこんな銀英伝まっすぐ見れなくなっちゃったんだろう。
いやいや、見てますよ、だから次回のね、やっぱり史上稀に見る、まあその年はもうとんでもない年やったってね、後に言われるイゼルロン回路の戦いがまあ始まるわけですけどね。
ちょっと戻すとね、メルカッツもかっこいいですよね、やっぱね。
あ、いいですね、メルカッツ死に場所を求めてますからね、目がちょっと細いですよね
いやけどね、ちょっとこの頃のナヤさんの声やっぱいいですね。
あ、全盛期ですから ね。
ね、本当にいい声してますよね。
いや、調子いい声してますね。ではメルカツね、提督の名前お借りしますよって軽く言いますけど、とんでもない作戦に使われる。いやー、いいのかっていうね。そんな軽く了承しましたけど、ヤンの使い方エグいですよ。
いや、もうだって。もうね、そりゃ死に場所やるためには何されてももうお役に立つならどうぞどうぞって感じじゃないですか。もうだってこの身を使っていただいて、しかも前線では戦わせてもらってるわけですからね、メルカツにとっては。
ああ、でもさすがにあれですよ、送られてきてもそれが嘘やとは一瞬で見抜いてましたけどね。そんな手紙が来ても投稿しますみたいな、いやないでしょ、メルカツがっていう。ファレハイトがちょっと喜んでましたからね、おーって久しぶりにメルカツの名前見たなみたいな感じになってましたから。でも あの2人の組み合わせで来たのをよく考えるとよろしくないですよね。
え、あ、ファレハイトとピッテフェルト、
そうい
や、まあだけど一応あれしょ、火と水なんでしょ、だから組み合わせ的には。
いや、まあそうなんでしょうけど、ヤンにかかってしまえば、あれってなんかもう大勝ちが起こるのはちょっと目に見えてるじゃないですか。
いや、それはしょうがないですよ。それはラインハルトのせいですよ。
で、逆側には逆側でね、芸術品に目のない男とつけたわけで。また、それまたそれで、ね、あいつはもうすごく慎重じゃないですか、攻め方が。
いや、しょうがないです。最後にやってきて、いいとこだけ引っさらうのがやっぱりね。
そう
メックリンガーですから。
そうです、だからメックリンガー一人じゃないですか、単独であそこに置いてるわけですよ、
うん、
どうなのかなっていう感じはしますね。
だんだんとメックリンガーただのなんか美術収集家になってきてますけどね、ギエデの中で。
そうなんですよ、いやいや武功も上げてるけどね、ヤンに対して戦いを挑むにはちょっと
やっぱりね、だんだんとやっぱりあれですよ、ラインハルトがやっぱ戦いを欲してるじゃないですか、後半に行けば行くほど、ある意味、
まあそうですね、
今度はね、はい、あの今まではもう憎い、まあ、必要な戦いだったじゃないですか。
そうだ、
で今回のラインハルト、はい、ね、なんかあのイゼルローンの攻略に関してこれ正直言ってやらなくてもいい戦いって何回も言われてるけど、これねやってますからね、
まあ、どうしてもやっぱりやりたい、
ね、そうするとメックリンガーみたいな芸術っていうところだんだんと腰引けて後ろに後ろに行こうとするわけですよ、だからなんか。
そうです
ね。うん。で、やっぱりね、ファーレンハイトもやっぱり職業軍人と、とにかく、やれてたらやりますっていうね、あのね、ベッテンベルトみたいな人間が、どんどん俺がってきますから。
いや、ベッテンベルトはもう突っ込んでくるのは目に見えるじゃないですか。
で、まだ前線に行くには未熟な、だけど、血気流行ってる奴らがまたね、あの、ハイネスに似たりするわけですよ、次の火種として。
そうですね。いやー。大変ですね、ね、いろんなやついるから。
いややっぱりね、こうやって考えるとやっぱり1期とか2期は本当面白い、敵味方と、敵味方じゃねえな、まあ両陣営ともにね、俺がとか人いっぱいいるからやっぱ楽しかったですよね、うん、1期2期は。
そうですね、いやでもユッテフェルトンへの侮辱の手紙に対してはユッテフェルトンやっぱり大人でしたね、それに対してはスーって流してました
もん
ね。
あ、それ次の話になるのかな。
ああ次の話もちょっとね、
まだ今回送りますよぐらいのところで終わってるかな、本当はね。
改めてこうね、次回以降の話もしたいんですけど、まあそれはね、若い僕たち
そうに任せてね、やっぱ今回の話と同じで若い人たちに任せしないといけませんから。
そうですね、うん、まあどれぐらいこうはっちゃけてくれるのか次回が楽しみです、ね、
いやエイ君がすごいでしょう。
まあそうですね、
うん、
知識量は半端ないっていうか、名前を出す速度がめちゃめちゃ速いです
ね。ね、俺たち一瞬、まあ、メックリンガーみたいな感じですからね。
そう、うん、
下手すると、あれあれって。
すごい速さですよ。
誰だっけ、沈黙なんとかみたいな、そんな話ばっかなんで。
なってきますからね。だから、僕らに比べるとやっぱり A 君の速度、まあ当時 A 君、声優やってた頃でキレキレですからね。
すごいですよね。
かなり良かったんですよね。今も山本になっちゃいましたけど、
いやそっちの方が良かったんじゃないですか、お金ね、人生的には、
うん、まあでも気になるんですけど、 A 君 Facebook が去年からもう全然更新してないんですよね。
まあ Facebook もね、だってもう興味なくなったら何にも意味ないですから、あんなの。
そっか、うん、多分それだけ あれですよね、リアルが充実しちゃったんですかね。
とかね、いや、そんな、こんな SNS なんてやらないんで越したことないっすよ、だって。楽しかったらね。
確かにね。うん、確かに確かに。だって、寂しいですもんね。
ねえ。だってね、銀英伝のキャラクターが LINE でやりとりしたら、ちょっと興ざめでしょ、なんか。
まあね。
うん。
そりゃそうです。
宇宙 SNS でこうやってなんかね銀河ネットワークでこうやってね、帝国と自惑鈴めがこうやって LINE でやるとしたら嫌でしょ、なんか
まあでも光の速度でもね、えらい距離ですから、なかなか会話できないでしょうけどねうん、あの宇宙は何でこう伝信してるんでしょうね。
いや、超宇宙超技術ですよ、だから
一応は届いてるんですよね。
まあそこら辺は考えるなってことですよね、あんまり深いこと、うん、
まあまあね、いろいろ気にはなりますけど、まあその辺はスペースオペラだと。
そうそうそう、それ言っちゃうとね、進撃してる間に年の差ができたりしますからね。
そうそうそう、いろいろね、
いろいろ考えちゃうとね、
いいですよね、でもあれですよ、銀河英伝語りが今公式がね結構やられてるから。
あ、そうなんですか。
そうですね、僕らあんまりも検索には最近引っかからなくなってるみたいですけどね。
ああ、一話一話ちゃんとやってるんですか。
いや、一話一話っていうか、まあその公式の人らが現れましたよみたいなんで、結構そのニコニコとかで定期的に番組ずっとやってるみたいなんで。
ああ、うん、そりゃしょうがないですよ、俺たち勝手にやってるだけですもん。
そうですね、で今回のゲストはあの原作者のみたいなね、非常に豪華ですからね。
結局ね、そこには登れなかったってことですよ。
まあまあね、僕らは本当好きでこう語ってますから、伊達康生でやってるわけですよ、これはね。
そうそう、
本当の意味での銀英伝チックであるんですよね。
そうそうそう、それがどうしたって。
そうそうそう言ってやりますよ、公式があろうがね、どうしたっつって言ってるけど、ユリアンいじりすぎて僕らはあの
パージパージされてますからね。
ジグンジグンやと思ってた奴らにこう背中からキエーって刺されると思
います。最近ね、なんか俺はエミール、北山さんユリアンの話になるとやたらとテンション上がりますから、なんかね。
ああ、ちょっとね、ユリアンミンツのね、あの視点というか、あの視観の仕方はちょっと危ない。
だって今回のはちょっとしょうがないですね、言われても。うわーって。
そう、あんなね、あんな夜中にうめき声上げる音がやっぱり危ない。
まあでもね、
あと若い頃でもあんなになったことないでしょ。
いやけどね、だってぶつけるものがないですもん、彼には。
そっか、
やっぱ友達とだべったりとかできないでしょ。
まあ友達いないです
から、ね、そうそう、で、ね、女の子っつってもやっぱり数少ないんじゃないですか、女性自体が。
もうだからカリンが本当
でしょ、ね、あと、もう多分年上の女性しかいないわけじゃないですか、下手したら。
まあまあそう
です、ね、で強引されるぐらいしかないですよね、シチュエーション的にはね。
やっぱ夫人ぐらいですからね、
普通に。まあ映ってないけどいると思うんですけど、やっぱり普通の恋愛ってできないじゃないですか。で、普通の同じ目線の友達もいないでしょ、同い年ぐらいのね。だから俺たちだったらやっぱそういういるじゃないですか、いたじゃないですか、まあ、普通だったら、ね、うん、そりゃあんなふうになっちゃいますよ。
まあね、
うん、それでね、なんかあってんぼろからよくわかんない公職聞かれて、はぁって話じゃないですか
そりゃ酒もね、深くなりますよね。
それ
は
だって、あー、俺こんな親父の話聞いて俺何やってんだーってことですよ、だからあん時うまくやってればって、うん、ってことですよね。
まあまあね、
わかるわかる。
はい、次回からの銀英伝というか次回ですよね、もうぜひ楽しみに聞いてください。
はい、
はい、
どうも、
ということで、ドンパチさん、ありがとうございました。